皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、別れてはいけません。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、7章、10節、11節です。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは、私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。パウロは8節において結婚していない人たちのことを取り上げました。そして情の燃えるよりは自分自身を自制することができないならば結婚しなさいと命じました。10節はすでに結婚した人々に対する命令であります。パウロはどんな命令を結婚した人にするのか、それを一緒に考えます。最初の質問は、パウロはどんな気持ちから命じるのは私でなく主ですと書いたのでしょうか。これはですね、もちろんパウロ自身、神様から使徒としての権威と権限を与えられましたから、彼の語る言葉は神様から受けた啓示の言葉、イエス様と等しくその語る言葉は権威があるわけですね。そして事実私たちはパウロの書いた手紙、これを御霊様によって書かれた神様の言葉として受け取っていますね。ですからイエス様のお言葉もパウロの書いた言葉もこれは等しく神様の言葉であって誤りのない真実な、そして昨日も今日も常しえに変わることのない真理の言葉であるわけであります。ですから、命じるのは私ではなく主ですとパウロが書いたとき、私が命じるのであるのであれば、それは守っても守らなくてもどちらでもいいけども、イエス様が命じているのだから、これは確かなことなんだよというような意味で書いたのではないんですね。パウロは、命じるのは私ではなく主ですと書くことを通して、この語ることがまさに神様のお心である。偽りのないイエス様ご自身がはっきりと述べたことであって、誰もそれを覆すことのできない言葉なんだ。という、この強調があるわけであります。イエス様は結婚についてどのように語っていたでしょうか。マルコの福音書の10章の2節以下のところにイエス様の結婚観が書かれているわけであります。まあ、端的に言うならば、特に11節、12節。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。つまり、離婚を許さず、再婚も許さない。こういう厳しい立場、これをイエス様が取っていた。と、まあ、そのように、字面から見るならば、私たちは理解することができるんですね。でも、どのような状況であったとしても、イエス様は、断じて、離婚は許さない、再婚は許さない、と命じていたのか。これは実は議論の余地が十分にある事柄なんですね。ですからクリスチャンの中でもいくつもの理解の違いが起こってくるのであります。ですからこれもまた一人一人神様の前に教えられ、一人一人が御言葉から自らの確信として受け取っていくということ、それが大事なんですね。この本文に戻りますけれども、なぜ妻は夫と別れてはいけないのでしょうか。また、夫は妻を離別してはいけないのでしょうか。パウロは、もちろん、イエス様に準じて、結婚というものは一時的なものではない。これは生涯続くものである。死ぬまで一緒に生きる。これが夫婦となる出来事であると、パウロは語るわけであります。聖書は、結婚の大切さ、結婚というものがいい加減な気持ちで、なされてはならない。性の交わりが結婚という枠組みの中で なされていく。神様がそのような中で与えてくださった素晴らしい賜物であるわけでありますが、現代は多くの人々が結婚を軽んじ、性の交わりを結婚の枠の外にまではみ出させて当然と理解するようになってしまっていますね。これは聖書から反することであります。適用、教義離婚が増大しています。アメリカでは結婚した人の 50% は離婚すると言います。あなたはこの現実の中でパウロの言葉をどう受け止めますか？結婚を生涯のものとして受け止めることを放棄するならば、家庭の崩壊はいとも簡単になってくるんですね。やはり罪人の私たちでありますから、結婚すると相手がかつてエクボと思っていたことがまさにアバタであるということを感じるんですね。そしていろんな違い、合わないこと、こんなはずではなかったと感じること、いろんなことが結婚ということの中で起こってきます。もし簡単に離婚が許されるような状況ですと、人間はわがままですから、この結婚は失敗だった、新しいものにチャレンジしよう、こんな考え方の中で次々に離婚してはまた結婚し、結婚しては離婚するということがあり得るのであります。あるいは結婚そのものに対して魅力を感じなくなり、同棲という社会的にも自由な状況の中に身を置く方が楽だと感じる人たちもまた増えているわけであります。結婚が軽んじられるときに家族が崩壊し、社会の秩序が保たれなくなっていくのであります。離婚した家庭の子供たちは傷つくのであります。親の身勝手さが子供の心に大きな影を、痛みを、傷を与えていくんですね。残念なことであります。でも大人は自分は愛に生きるのだということで、自分に誠実に、自分に忠実に、自分が自分であるために愛に生きるのだと言って離婚し、また再婚していくんですね。もっと私たちは聖書の言葉にしっかりと向き合って、結婚は生涯のものであるということを肝に銘じるべきですね。そしていろんな困難があっても、神様は求めていくならば、その困難を乗り切って夫婦として生涯を共に生きる喜びを必ず与えてくださるということを期待することができるんですね。2番目、これは適用でありますけれども、ドメスティックバイオレンス、 DV ですね。この夫婦間の暴力、この被害者であっても妻は離婚してはならないのでしょうか。ギャンブル狂、薬物依存症、アルコール依存症の夫との離婚をクリスチャンの妻は考えてはならないのでしょうか。妻は夫と別れてはいけません。無条件でこのことが書かれているから、どんな夫であろうと妻であろうと離婚は許されない。その意味でカトリック教会は決して離婚は認めないんですね。そして別居ということで解決しようとするのであります。そして結婚している状態は生涯続くものとして離婚は許さないんですね。でも別居はもう一度よりを戻して共に生きることを願いながらの別居であるならば、それは一つの問題の解決として良いわけですが、もう再び決して一緒になることができないということが分かっていながら、結婚状態というこの形式的な部分を残すということが聖書の命じていることかどうかということなんですね。DV を受けている女性に対し、あなたは結婚しているんだから決して離婚は許されない。どんなに暴力を振るわれても別居することで問題を解決しなさい。離婚はダメです。と私たちは指導すべきでしょうか。本当に苦しんでいる、傷んでいる女性を私たちは聖書の言葉を持ってきて、妻は夫と別れてはいけません、あなたは別れてはいけない、別れようと願ってはいけない、決してそのことを求めてはいけないと言うべきでしょうか。イエス様が、神様がどういうお方であるか、このことに目を向けなければならないと思いますね。3番目、夫から離婚させられた妻、あるいは自分から離婚した妻は、どんな理由があっても再婚してはいけないのでしょうか。前の夫との和解が不可能であっても再婚は認められないのでしょうか。 まあ、ここで十節。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。パウロは再婚を認めていない。和解か、あるいは結婚せずにやもめとして生涯を生きるか、どちらかしかない。再婚の選択肢はないのだと、この十一節から解釈し、そのように指導する人もいます。でも、聖書全体からそう私たちは言い切ることができるんでしょうか。別れた夫と和解が不可能である。すなわち、別れた夫が他の人と結婚してしまったならば、もはや和解は不可能である。もちろんその前の夫がその結婚した相手と離婚し、また再び自分と結婚するという、そういう可能性を考えることもできるかもしれませんが、果たしてそれは聖書的に許されることでしょうか。具体的に考えていきますと、言葉をただここにこう書かれているからこうしなければなりませんと指導することで問題は解決しないのであります。適用で一緒に考えてみましょう。離婚した妻あるいは夫に関して9節は適用されないのでしょうか。8節のやもめの女、これは死別した未亡人のことを言うと限定して、そういう人だったらば自制することができなければ結婚していいと、このようにパウロは言っていると理解しますね。それでは離婚したゆえに今独身となっている男性女性、彼らは情欲に身を壊すような状態があったとしても、そして互いに愛し合うその思いが与えられた人がいたとしても結婚は許されない、このように考えるべきでしょうか。それとも離婚した方々がまた様々な出会いの中で同じ信仰を持つクリスチャンの方と恋愛関係へと導かれ、そして信仰によって互いに家庭を築くということを求めるようになったときに、私たちは聖書はそれを禁じています。再婚は許されませんと両者に言うべきでしょうか。情の燃えるよりは再婚する方が良いのですと私たちは言うべきではないでしょうか。文字は殺し、御霊は生かすとパウロは書いていますけれども、この箇所の解釈にこのこともまた適用できないでしょうか。文字から言うならば、無条件に再婚は許されませんし、離婚も許されません。しかしイエス様の心はどうでしょうか。イエス様はどんなお方でしょうか。ヘルブス書の4章の15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。この情欲に身を焦がすというようなことはイエス様はなかったでしょう。でも私たちの弱さに同情できない方ではありません。どうしても離婚する以外には道はないという思いの中にいたり、痛みと悲しみと辛さの中で離婚した人を、私たちは離婚した神様の律法を破った人として断罪し、そしてどこまでも罪を責め続ける立場にあるでしょうか。いいえ、イエス様は私たちに同情してくださるお方であります。私たちの心を受け止めて、そして許しの中で私たちに新しい道を備えたもうお方なのであります。パウロもコロサイ人への手紙の3章の12節でこのように語ります。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。深い同情心を身につけることを勧めるパウロは、再婚の問題についても彼は深い同情心を持って兄弟姉妹のことを取り扱ったのではないでしょうか。私たちはどうあるべきでしょうか。神様は罪を許してくださるお方、そして敗者復活戦を神様は備えてくださるお方であります。結婚は生涯のものであります。決して一時的なものではない、この思いを持って私たちは結婚をいたします。そしてあらん限りの祈りと、また主に強められてその結婚を維持していく努力をいたします。でも それにもかかわらず、私たちは離婚という現実を人々の中に見出すことがあるのであります。クリスチャンでも離婚する方々がいるのであります。それは私たちの思うに勝る痛みがそこにはあったことでありましょう。だから私たちは深い同情心を持って、そして自ら謙遜な心を持ってこの離婚、再婚の問題に対処すべきですね。自分はその痛みを知らないのであります。自分はその悩みを経験していないのであります。自分の立場で物事を裁いてはなりません。御言葉を人を裁くための材料として用いてはなりません。文字は人を殺し、御霊は人を生かすのです。私に与えられた御霊様の導きに従って、具体的な問題に対して、私たちは信仰を持って決断し、また、罪人、遊女、主税人の友として生きることを選び取っていく人々でありたいと思います。途上の歩み、ディボーションタイムでした。